それでは拝読いたします。見よ、私の父が約束されたものをあなた方に送る。だから上から力を授けられるまではあなた方は都にとどまっていなさい。それではこのテキストを通して約束による助けとして泉川先生にメッセージをお願いいたします。
皆様おはようございます。今日もご一緒に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。お祈りをして早速メッセージに移らせていただきたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたの愛は常しえに変わることのないもの。あなたは私たちに約束してくださり、その約束を常しえに守ってくださるお方であることを心から感謝をいたします。そしてまたあなたは私たちもあなたとの約束の中に常しえに生きることができるようにと導いてくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちがあなたが真実であられるように、私たちも真実なものとしてあなたに礼拝を捧げ、またあなたの御足跡をついていくものとならしめてください。今日もこの礼拝の中で尊い命の御言葉が与えられること感謝をいたします。願わくば御言葉のように私たちが生きることができますように、また私たちが御言葉に生きることができるためにご聖霊が私たちの中で働いてくださって、私たちを御心を行うのにふさわしい心や思いを与えてくださることをありがとうございます。今日もご聖霊様の豊かな取り扱いに私たちを預からせてください。これから語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてくださることをお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今朝はルカによる福音書の24章49節のお言葉が特に心に留まりましたので、そこから語らせていただきたいとは思いますけれど、しかしこのルカ福音書24章の49節を通して示されていることというのは、神様が私たちに対して約束してくださるお方であること、そしてその約束を守ってくださるということ、そしてその約束は何のためにしてくださるのか、それは私たちを助けてくださる、そのための約束であるということですね。創世記の中で人は一人でいるのは良くないとそのように言われて、男の人に対して助けてとなるものを神はお作りくださって与えてくださったと聖書にありますね。もともと私たちは神様によって作られたものではありますけれど、神なしには存在することも、また祝福されたものとして生きることもできないのですから、私たちはそもそも助けが必要な存在として生まれました。そしてまた人として生きようとするときに、私たちが神と人との前で良きものとして生きていくためには、やはりまた人も一人だけではダメなんですね。一緒になってその御心を行うことができるように、そうするために助け手が必要ということになります。ですからこの世界をお作りくださって与えてくださった神様は、人に対して最初にまた改めて与えてくださったのは、それぞれに助け手となる存在を与えてくださったということですね。ですからそのことを私たちは今日の御言葉を通してもですね、確認していきたいというふうに思うわけです。 ご聖霊はキリストにあって生きようとする、神の子として生きようとする私たちを助けてくださるお方として、神様はご聖霊を与えてくださいましたよね。ですからご聖霊は私たちのことを助けてくださる主であるというふうに聖書では記されていますね。ですからご聖霊は私たちが神の子として、あるいはクリスチャンとして生きていくために、私たちに必要な助けを与えてくださる存在としてご聖霊を与えてくださったと聖書は教えているわけです。そして今日の聖書の箇所の中ではですね、上から力を授けられるまで、力が授けられるまで、これはご聖霊が私たちに下った時に、私たちがご聖霊を通して何をいただくか、力を私たちはいただくんだよと約束の言葉を語ってくれているわけであります。ですから私たちがですね、神の子として生きていくためには、そのために必要な力があります。また自分たちに委ねられたものを祝福するためにも、私たちは力が必要です。守っていくためにも力が必要です。私たちが一つの輪を作っていくためにも力が必要です。私たちが神の子として、神の家族を形成しながら、そこに御心を行っていくためには、必ず私たちに力が必要なんですよね。ですからご聖霊は私たちに力を与えてくださる方として、私たちを助けてくださる、助けてくださるということの中で最も重要な助けを与えてくださるお方がご聖霊なんだよというふうに教えてくださるわけです。そしてその御言葉を読んでいると、神様という方は私たちに約束してくださるときに、私はあなた方を助けるからねと約束してくださっている、私たちをこういうふうに助けてあげるからねと約束してくださる。ですから神の約束というのはですね、最終的には私たちを助ける、助けてあげるからねということの約束をしてくださるということです。ですから私たちが自分たちで罪を解決することができない私たちに対して、私はあなた方に対して救い主を送ると約束してくださるわけですよね。ですから神様が約束してくださっていることの約束のことごとくは、私たちを助けようとしてくださっている神様のご意志であり、そしてそれを私たちにとって必要なものだから、それを必ず私はあなた方に与えると約束してくださるわけです。ですから私たちが聖書を読むときに、神の約束を見出すときには、ああこの神の約束を受けなければならない、私の中に弱さがあるんだな、足りなさがあるんだな、しかしそれを知っておられる神は私たちを補ってくださるために約束し、そしてその補ってくださる力を、あるいは必要なものを私たちに与えてくださるということなんだな、ということになるわけですね。まあそういう意味では、私たちが生きているこの世界ですけども、本当に私たちが当たり前のように生活はしていますが、その当たり前のように生活している私たちの世界、そこに神が私たちを助けるために用意してくださっているものが本当に満ちている世界であるということがわかるわけです。私たちは体温をですね、失ってしまったら、やがて低体温症とかですね、あるいはもう凍死するとかという話にならざるを得ないんですけれど、でも私たちを助けてくださる神様は、東の空からこのように上がるですね、太陽を耐えることなく私たちのために運行させてくださっていますよね。私たちは呼吸を止めてしまったら、もう5分以上はもう全く無理だと言っていいと思いますが、しかし私たちが無意識のうちにですね、いわゆる自律神経を通してちゃんと肺が膨らんで縮むという、こういうことをすることができる仕組みを与えてくださり、そして鼻から私たちが常に吸い続けることのできる空気を満たしてくださっている。 また私たちは当たり前のように生活していますけれど、私たちがこの世に存在しているということは一人で生まれることはできませんよね。少なくとも母親の胎の中に小さな命として宿った時から、母を通して私たちの命に必要なものは常に供給されており、そしてその10ヶ月の重荷を担ってくださって大切に守ってくれて、私たちをまた命がけでこの世界に生んでくださった、そういう意味では私たちは自分でできないことの連続の中で常に私たちの足りないところを必ず助けてくれるものをそばに用意してくださっているということですね。まあ、そういう意味ではこの聖書の中に初めに神が天と地を創造された、ね、初めに神は天と地を創造された、この創世記の一章一節のお言葉というのは、ああ神様がこの世界を作られたんだ、何のために作られたか、私たちのために作ってくださった、私たちのために作られた世界がこの世界であり、天と地を神様が創造してくださったということは、この世界は私たちの命を助けてくれるものとして存在しているんだということが最初の一節ではっきりと記されているということです。ですからそれが理解でき、また感じることのできる心を持っている人であれば、創世記一章一節の言葉を持って神を信じます、神にあって生きてきますと、そのように決断することもできるということですね。まあ、そういう意味で私たち信仰を持っているものは、特に神の存在と御心を知ることができるようになったわけですから、そうすると私たちのためにこの世界は私たちを守ってくれるものとして、助けてくれるものとしてこの世界が成り立っているんだ、要するに私たちの生活のすべての領域に神が助けてあげようとするご意志を持って、あそこにここに必要なものを整えてくださっているということ、それを私たちが本当に知るときにですね、私たちは主にあって平安を保つことができるということができるでしょう。イエス・キリストの弟子たちはイエス様が十字架にかけられるときに、恐怖のあまりにイエス様のもとを離れて、みんなこういう一つの小さな家にですね、閉じこもってブルブルと震えていたということを聖書で知ることができますよね。彼らにとって彼らがなぜ部屋の中で閉じこもっていたのか、それはこの世界が自分の命を危うくするところであり、決してその世界が自分を助けるために与えられているものであるという、その神様がそうしてくださっているんだということを全く忘れてしまったからですよね。しかしイエス・キリストが死の中からよみがえられることを通して、あなた方が恐れている死でさえも神は勝利されるんだよ、そしてその証拠が死からよみがえった私を通して明かしされてるんだよ、だからあなた方は平安を得なさいと、このように言われてですね、神の霊であるご聖霊が一人一人の中に注がれるようにと、息を吹きかけてイエス様はそのことを示されたということですね。ですから私たちは何は分からなくても、神は私たちを助けてくださるお方であり、そして事実私たちは神の助けの中で守られて生きているという、この事実をですね、私たちははっきりと知るべきであるということを思わされるわけです。ですから神は人もですね、私たちを脅かすものとして与えようとしているのではなくて、私たちを助けるものとして人を与えようとされているということ、人、神の子である一人一人に御使いがですね、私たちを見て神を見上げながら、この人のために私はどのように働いたらよいでしょうかと、一人一人の動向を見ながら、御使いでさえもですね、皆様一人一人を助けるために常にそこに待機してるんだということも教えてくださってますよね。 そして何よりも、ご聖霊が私たちに与えられたことも助け主ですから、私たちを助けるためであることは間違いがないですよね。ですから、天の父なる神様はこのように、私たちを助けてくださるお方だということを、決して忘れてはいけません。そして私たちを助けてくださる神様は私たちのことを助けるんだよ、救うんだよと、私たちのこと、私たちに対して、旧約聖書から新約聖書においてさまざまな言葉を通して私たちに約束してくださっています。その約束は私たちを助けるための約束ですよね。ですから神が私たちに約束してくださったものは私たちが生きるために不可欠なもの、私たちが生きるために必要なもの、これは必要であるということを知っておられる神が、それは必ずあなた方に必要なものだから、だから必要を知っている私はあなた方にそれを与えるんだよと約束してくださっているということです。ですから神が私たちに約束してくださるのは、私たちが一人で生きられないものであり、助けを必要とするものであり、でも私たちに命を与えてくださった神様は、命を生むときに私たちのその必要な助けを必ず与えるんだという約束のもとに、私たちに人生を与え導いておられるということですね。ですから神は約束されたことを必ず守るんです。なぜかその約束されたことが私たちにとって不可欠なもの、必要なもの、それなしには私たちが生きることができないということを神様は知っておられますから、ですから神は私たちに約束したことは必ず守ってくださるお方であり、そして私たちにそれを実現するために真実をもって働いてくださるお方であるということを忘れてはなりませんね。疑いやすいのが私たちではありますけれど、でも神は本来は疑う必要のないお方です。なぜならば神が私たちに命を与え、その命が永遠に存続することができるために、ありとあらゆる必要を最初から用意して私たちを産んでくださったお方だからということなんですよね。そのことを心に留めたいと思います。どんなことでも私たちが不安になり恐れを思い、そういった平安を失ったときに、全ての人間関係はおかしくなっていきます。でも私たちが主にあって平安を保つことができるのであれば、たとえ相手が私たちに対してしてきた悪いことでありもあっても、また私たちを脅かすようなことであったとしても、それでもこの世界は神によって作られたもの、私たちは必ず主にあって助けてもらえるんだということが確信されるときにですね、右の方を叩かれても左の頬をその人に向けながら、その人を愛するために生きるということも可能になってくるということですし、そして私たちの下着を奪おうとする人がいるのであれば、でも奪われることによって自分が脅かされるのではなく、私たちを守ってくださり助けてくださる神のもとに我々がいるんだということが分かると、上着も差し上げてその相手のために祈ることも、相手をのために愛を尽くすことも可能になってくるということですよね。ですから聖書の中に記されている神の子としての生活というのは、神が私たちを助けてくださるお方であるというこの事実に基づかない限り、その事実に基づいた平安を保たない限りは、どんなに素晴らしい神の御言葉であっても私たちはそれを行うことは難しいと言わなければならないということですね。そういう意味でこの世界は私たちを助けるために存在しているというふうに捉えていただきたいというふうに思います。そしてこの約束という時にですね、私たちが心に留めておきたいことがありますね。それは この約束するということはですね、例えば父なる神様が私たちと約束するじゃないですか。その私たちに約束するときに、私たちを助けてくださるお方として約束するんですよね。別の言い方をすると、子を愛する、子供たちを愛する父の心を持っている方として私たちを約束するわけです。そうすると約束を守るということはですね、神様が私たちに対して父の心を持って私たちと関わり続けるということを意味しているということです。これはお互い同士、夫婦のことでもそうなんですけれど、相手と約束をします。その人のためにね、その人のために約束をしました。でもその約束をもし私が破るという話になったときに、私は約束した相手に対して最初の立ち位置に立っているかというと、そうではないということになりますよね。ですから親として子供と約束するんだったら、その約束を守るんだったら、約束を守るということでその子供の父親であるという立場に立ち続けるわけです。でも子供との約束を私が破ってしまうということになると、子供と父親である自分との間には約束が破られるわけですから、私自身が子供に対して父親の心を捨ててしまったということになるんじゃないんですか。そうするとその関係性は破壊されたということになりますよね。天の父なる神様が私たちを愛されるということは、常に私たちにとって父である方として私たちと接してくださる、まあ、関わってくださるということです。ですから父として私たちと関わってくださる神様は、神様が父である限りは父として私たちに約束したことは必ず守るんですよ。その約束を保護にしてしまったときに、父はもう父でなくなるんですよね。だから子供たちが罪を犯し神様に対して背を向けるようなことがあったとしても、神様は私たちとの約束を守り続けて、で私たちをあくまでその約束が行われるために必要な関係を修復しようとして働いてくださるということになるわけですよね。ですから神様が私たちに対して父であり続けるためには、父として約束したことを父なる神様は守り続けるということです。であれば神の子である私たち、神の子である私たちがあなたの子という立ち位置に立って、その交わりを断つことなく生き続けるためには、この父に対して約束したことを、子供として父に約束したことを守るということを通してでなければ、この方に対して父としてこの交わりをつなぐということはできないということになるんですよね。ですから約束を守るというのはですね、親と親子での約束だったら、親は親であり続けるということの証しが子との約束を守るということであり、子供が親を愛しているということを示すのであれば、父に対して約束したことを子は守り続けるということになってくるということですね。ですからこの世界では約束は破られるということが普通にありますけれど、でそれは私たちの日常生活の中でも私たちだっていろいろな約束を破ることがあったりするわけです。そうであったとしても、私たちが信仰を持って引き上げられて、そして私たちが何者になろうとしているかということは、愛する者との間に約束したことを守る、守ることを通してその愛する者との関係ですよね、その交わりを保ち続けるということをしていかなければいけないということです。ですから私たちは全てのことにおいて約束ということが、その関係を保ち続ける、親子だったら親子としての関係を保ち続ける、神様との関係だったらそれを保ち続ける、あるいは夫婦としての関係を保ち続ける、その時にですね、お互いが約束した人に対して自分の心を変えることをせずに、その約束したことを実現するために、その関係の中に、 とどまり続けるということ、ね、とどまり続けるという、そのために約束はですね、どんなことがあっても守られるべきものとして大切にしていかなければいけないということになります。ですから、今日も礼拝の後に結婚式もありますけれど、この夫婦となる者たちに対して教会の中では約束、誓約の時を持つということがありますよね。その誓約をする、それはお互い同士ですね、相手を、私はあなたのことを変わりなく助けますって、いや、私もあなたのことを変わりなく助けます、その約束を守ることを通して、私は夫として、あるいは私は妻として、その関係を保っていきますという話になるわけです。ところがですね、多くの方々は結婚式の約束もですね、ただ夫婦だけの約束だと思っている方々もいますけれど、そうではなくてですね、この夫婦の中で約束するという、この約束の中身ですけれども、その中身はですね、家族として、子どもたちも含めてですね、家族としてつながり合う者たちの中で共に共有すべき約束としてですね、それは約束するものだということも理解できていないといけませんね。例えばですね、この結婚式の中で誓約しますね、あなたは健やかな時にも病む時にもこれを愛し、これを愛するかと約束しますね、これを敬うか、これを敬いますと約束するわけです。そしてこれを助けるか、助けますと約束してですね、これを慰めるか、はい、慰めが必要な時に慰めますと約束するわけですよね。で、これってね、夫婦の約束なんですかね。この家族というですね、愛し愛された人間関係の中で、これが親子であろうがですね、夫婦であろうが、何で兄弟同士であろうが、これは基本的にですね、私たちが保っていなければいけないものであるということが分かりますよね。それを最初の夫婦が守ってくれたら、その環境の中で子どもたちも同じような生き方をすることができるということでしょう。そうすると、あなたは、健やかな時も病む時もこれを愛するかと言われた時にですね、この愛するというのは、例えばパウロの言葉に従うんだったら、愛というのは寛容であり情け深いものであると、こういうふうに教えてますよね。ですから、これを愛するかというのは、どんな時にも相手がどうであったとしても、あなた方はこの人のことを受け入れるか、ね、という意味ですよね。ですから私たちはどんな時でも相手のことを受け入れます、ね、受け入れます。で、受け入れる、何のために受け入れるのか、それはその人を助けるためである。ですから受け入れるのであれば、情け深い親切、その相手のために惜しみなくその人の必要を行いますという話になるんですよ。ですから、あなたは、健やかな時にも病む時にもこれを愛するかと、こうして約束を求められている以上、私たちがもしはいと答えるのであれば、私たちは終生変わらずにその人のことを受け入れ続けることができる自分であり続けることが必要ということになりますし、その人の必要を与え続けることができるものとして生きるということが大切ということになり、そうしなかったら、その約束を破るんだったら、もはやその中で形上は夫婦かもしれませんけれど、でも実質的にはもはやこれは夫婦とは見なされないという形になりますよね。心が伴ってないという話になりますから。ですから、愛するかどうかということが重要、敬うということがなぜ必要なのか。私たちはですね、自分の人格が踏みにじられた時のですね、落胆、心の痛み、そういうことを経験すると分かりますけれど、神はですね、私たちを高価で尊いものとしてお作りくださいました。 ですから天の父なる神様は私たちのことをですね、本当に心底私たちを重要な存在として神は受け入れて認めてくださっているということなんですよね。これが私たちにとって存在するときに自分が認められているという一番根源的な感覚になるわけです。ですからお互い同士であっても私たちは相手から認められるとですね、納得できるんです。でも相手がですね、自分のことを決して認めないという話になるとですね、自分たちの心はものすごく苦しいことになっていくわけです。結婚しました、相手が出ていた世界の中でですね、その人のことを認めない人たちはいるかもしれません。その人のことをバカにしたり詐欺ずんだりするという、そういう扱いを受けるかもしれません。でもこのように、約束をしたことによってですね、たとえ誰があなたのことを認めなくても、私はあなたのことをかけがえのない人間として、一個の人間として、尊い存在として、心からそう思ってあなたのことを、私はあなたのことを敬うんですよ、という、こういう話ですよね。ですから誰が認めてくれなくても、自分のことを本当に本心から認めてくれるものが家庭の中にいるということがあればですね、それがその人にとって大きな力になるということになりますでしょ。そして、助けるということですけど、人はですね、成長に応じて自分自身が担っていくものがですね、増えていきますし、重くなってきますし、その責任も大きくなるわけですよ。そうした時にですね、私たちは成長すれば成長するほどに、物事を大きな世界の中から一つのことを重要と捉えながら活動するようになるわけですよ。そうするともはや一人でできる範疇を超えているんですよ。私たちが一人でできる範疇をやるというのはですね、子どもの時の話なんですよ。でも成長することによって私たちはですね、自分が自分のことだけじゃなくてみんなのことも考えます。そして沖縄のことも考えます。日本のことも考えます。世界のことも考えます。そして人類の未来にまでさえもですね、私たちは重荷を負っていろいろなことを考えるわけです。我々の世界が大きく成長するとそうなるんですよ。その時に私たちはですね、自分だけでは何もできないんですよ。皆が協力することによって達成するということが必要になってくるんですよね。そうした時にですね、人が成長すれば成長するほど必ず助けを必要とする、そういうことになるんですよね。そうした時に私は誰があなたを助けなくても、私は一番最初にあなたを助けます、そしてあなたが成し遂げようとしていることを私は協力していきます、全力を尽くします、必要であればもっと助けも集めてきます、とこう言えるものになっていかなければならないんでしょう。人は成長すれば成長するほど一人ではダメなんですよ。成長すれば成長するほど大きなつながりの中に生きていかなければいけないんですよね。その最初の助けをですね、得ることができる人は勇気を与えられて、この世界に対して神の御心を行うために 全力を尽くしていくということが可能になるかもしれませんけれど、でも一番スタートの過程の中で自分のことを助けてくれるということでなければですね、外の世界の人たちとのつながりの中で自分を助けてくれる人がいるということを想像するのはですね、とても難しいという話になると思いますね。それは子どもたちを育てる時も全く同じだというふうに言っていいと思いますね。また慰めるということも大切なことじゃないですか。私たちはですね、限りある人間でもあり、また偏りも持っているものでありますから、私たちは計らずもですね、人のことを傷つけて、そしてその人のことを悲しませることはあるじゃないですか。ですから この自分たちが裏切られたり傷つけられたりすることは、この世界を生きるにあたってはですね、それは当たり前のことということができます。また愛する者をですね、助けてあげたい、愛する者を幸せにしてあげたい、そうすることができない状況の中で心を痛めるということもあるわけですよね。でもこういう悲しみ、痛みというのは誰かに怒りとしてぶつければ解決できるというものではありませんから、結局自分の心の中でその悲しみを悲しみ続ける以外に方法がないということになるかもしれませんね。そういう時に自分の心を分かってくれ、そして寄り添ってくれ、そして私たちの涙を拭ってくれる存在として、そこに慰めを与えてくれる存在がいたらですね、そのたくさんの人たちによって傷つけられていても、最も身近にいるものが自分を慰めるものとなるときには、私たちはその涙の中から立ち上がってですね、それでも神の御心を行いましょう、みんなの幸せのために生きていきましょうという話にはなるんだというふうに思うわけです。それを夫もするんだよ、それを妻もするんだよ、その祖父母もそうするんだよ、そこに生まれた子どもたちもそうするんだよ、そこにまた引き続き生まれてくる孫たちもひ孫たちもみんなそうしていくんだよ、その私たちがですね、家族として本当にお互い同士が幸せに生きていくことができるために、だからそういう家族が、そういう交わりが形成されるためには、それが成し遂げられるために約束し、約束を守ってくれる人たちが必要なんだよ、その約束を守るということを通して、その中で必要とされる愛であるとか、それから相手のことを敬うことであるとか、助けるとか慰めるとか、この必要なものですよね、それがその交わりの中に保たれていくということになるわけですよね。ですからある意味で夫婦の誓いというのは家族の誓い、家族が私たちもこう生きていきますと共有すべきものであるということを私たちは忘れてはいけませんね。ですから最初に約束した人たちがその約束を守るということ以外の方法で後の人たちも同じように約束に生きるということは難しくなるということになるでしょう。夫が妻を受け入れない、妻が夫を受け入れない、子どもたちが親を受け入れますか、あるいはお互い兄弟同士受け入れますか、それは難しいでしょうという話になりませんか。多くの教育はですね、ただこうだよああだよと教えればですね、身につきます。でも心の在り方とかですね、そういう姿勢というのはですね、環境によって作られるもの、要するに親がそうだった、家庭がそうだった、だからなんとなくその中で育ってきたので、こうするのが当たり前という感じで育ってきましたみたいな話あるじゃないですか。あれは何かのこう研修プログラムでですね、教えられるものではないんですよ。環境の中でしか身につけられないものなんですよね。その家族が家族という環境の中でみんなが生きていくことができるために、その環境の始まりが最初の約束にあるということですから、これはとても大切なことだというふうに思いますね。さて、約束ですけれど、約束を果たすためにですね、大切なことっていうのは、まず基本的なこととしてはですね、何を約束したかということをちゃんと覚えているということですね。そういうことでしょ。約束したということを覚えているということです。約束したことを覚えているということは、私とその人との関係性が分かるということであり、そして相手のために何が必要で何を供給するのかということを忘れないところに生きるということですからね。ですから約束はですね、何を約束したかということを約束した人たちが覚えているということが大切ということです。ところがですね、結婚式もそうですけれど、もうだいぶ緊張してます、舞い上がっているので、約束はしますけど何を約束したかということを覚えていないという、 ことが一つの問題になりますよね。どんな類のことでもですね、私たちは何度も思い出すものはですね、自分の中で重要なことですから、記憶の中にですね、強くそれは残っていきますけど、1年に1回ぐらいですね、思い出すぐらいでは、毎日思い出している別のことと比べれば大したことのない、忘れても構わないこととして扱われることになるんじゃないですか。ところがこういう大切な約束であっても、私たちは何を約束したかということを、覚えない、忘れてしまっているということがですね、問題だということですね。神は私たちに約束したことをですね、もう永遠に忘れることがないんですよ。そういうことでしょ。神が私たちに約束したこと、神様は忘れないんですよ。忘れないから常に私たちの父であるというお方なんですよね。ですから神は約束は忘れないんですよ。私たちが罪を犯したということは忘れてくださいます。許してくださるお方ですから。でも私たちにとって必要なものは忘れません。約束したことをずっと覚えてらっしゃいます。イエス・キリストのお言葉を借りるのであれば、私たちは父が語るように語り、父が行うように行う、これが神の子である私たちの生き方だよとすればですね、忘れない、約束を忘れない神が私たちのお父さんであるんだったら、私たちもそれを忘れないものになるということは、当然のこととして求めていかなければいけないのではないかと思うわけです。なんでそれほどですね、私たちが約束を忘れやすいか、その約束をですね、自分の心の中に忘れてはならないものとして刻み込んでいくということを私たちは怠っているからだということがわかるわけですよね。ですから信仰とは望んでいる事柄を確信することであるとありますよね。私たちがですね、なんで神様の約束に預かることができるか、私たちがその神が約束したことが私たちに成就するんだということを私たちが忘れずに、その信仰によって望んでいること、神がしてくださると言われたことを私たちがはっきりと自分の中に、まあ、言うなればイメージとして、神が約束したことがもはやなったかのようにですね、私たちがその約束をリアルに思い描くことができるという。ですから信仰とは望んでいる事柄、まだ実現はしていませんけど、でも確認はできているんですという、こういうふうに信仰というのは保っていかないといけないんだよと教えているわけですよね。皆様は共に約束したこと、その約束したことがどういうことにつながるのか、それがどんな祝福になるのか、それは誰にとってどんなふうな意味を持つのか、我々はあまりにもそのことを考えたことも思い巡らしたこともないので、ですから信仰と呼べるほどの確信には至らないですよね。ですから約束した時からですね、この約束を通して神が実現しようとされることを我々は思い巡らしてみないといけないですね。そうなった時のみんなの喜んでいる姿、ね、みんなの中に広がっていくその平和な関係、その中で自分はとても誇らしく思っているとかですね、そういったことを私たちは本当に今日起こっているかのように、約束されたことが実現されるということを思い巡らすということがないと、私たちはもう心の中に強い印象がないんですから。約束したことは約束したような気がするんだけど、その約束を思い出すことは全くないということでは、約束の意味がないじゃないですか。あと、私たちはですね、約束を心の中に刻むためにですね、繰り返すということが大切であるということは知っててください。皆さんいろんな単語とか覚えてるんでしょうけど、その単語って一回聞いて覚えられましたか？いや、皆さん記憶にとどまるところまで繰り返し繰り返し覚えようとしたんじゃないんですか。それで単語のテストの時には成績が取れたんだと思います。 数学だったらですね、物理でもそうですけど、数式とかですね、解き方とかありますよね。それ覚えることなしにその問題解けましたか？で、覚えなかった人たちは数学苦手という話になったかもしれませんけど、それをちゃんと自分の中で覚えるところまで繰り返した人たちはですね、それを用いることができるということですよね。聖書の中で大切なことはこうだよと書いているところがあります。そうは言ってもそれ何ですかと聞かれた時にですね、覚えていませんではしょうがないですよね。結局のところは繰り返すことによって我々は心に刻むことができるんですよ。ですからどんなに素晴らしい聖書の言葉に出会ってもですね、それを心に刻むこと、要するに繰り返し繰り返しそのことを思い巡らすということをしなかったら、皆様の心の中にその大切な御言葉は刻まれるということはないんですよ。そういうことでしょう。ですから地道なことではありますけれど、大切なことというのは忘れてはいけないもの、約束は特に忘れてはいけないものですから、その約束が守られるためには自分の中で刻まれているということが必要ということですよね。もうそのことの意味はですね、学生生活を送ったことのある方々であったらですね、誰でも意味がわかるような簡単な話なんですよ。だから大切なものは記憶の中に留めないといけないんですよ。記憶の中に留めるためにはちゃんと記憶に留まるほどに繰り返し繰り返しですね、そのことが大切であるということ、自分で自分の心に刻むようにしていかないといけないんですよね。ですからそういうふうにすることによって私たちは約束の中に留まることができ、そして相手のために何を約束したかということを覚えているので、その人の必要を私たちは満たし合うことができるということになるということですよね。ですから約束というのはですね、本当に重要なものであり、しかしこの約束がどういう意味で意味を持っているのかということを我々が忘れてしまっている、あるいは分からないとするならば、大切なことを心に刻む、約束したことを心に刻む、その刻むことによってその関係を守ることがどれほど重要なことかということを知った人たちはそのように生きられるでしょうけど、そういう約束したことさえも忘れてしまったら、相手のために自分何する人だったかということも忘れているわけですから、いつも何かうまくいかないみたいな話にはなったとしてもですね、そこに神様の祝福とか恵みとかを見出すことは難しくなってしまうということになるのだと思います。ですから大切な約束はですね、しっかり心の中に刻んで、その約束を守り続けることができるようにですね、私たちは精一杯努力していくことが必要ということになると思います。ではお祈りをしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたは私たちを愛し、私たちを助けてくださるために、あなたは約束を持って私たちとの交わりを保ってくださっていることをありがとうございます。このように約束にとどまって生きることができるものとさせていただきたいと思っております。ご聖霊を通して私たちをあなたに似るものとして成長させてくださることをお願いいたします。また私たちがこのように約束に生きることを通して、私たちのありとあらゆる交わりがあなたの御心にかなうものとなりますように導いてください。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝いたします。応答の賛美をしてまいりましょう。差し支えない方はご起立ください。